2022年6月26日、本日は聖霊降臨節第4主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌543番を賛美します。賛美歌543番主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 また和集法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第12編、購読詩編、詩編第12編、詩式者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところをお読みください。賛美歌の後ろの購読詩編の14ページにございます。 購読詩編、詩編第12編。主よ、お救いください。人の子らの中から人は友に向かって偽りを言い、主よ、すべて滅ぼしてください。彼らは言います。自分の唇は自分のためだ。主は言われます。虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者のために、主の仰せは清い。主よ、あなたはその仰せを守り、主に逆らう者は勝手に振る舞います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美いたします。梅雨が明けないうちに厳しい暑さの日々となりました。あなたが私たちを力づけ励ましてくださったので、ここに来ることができました。あなたが私たちに賛美と祈りの言葉を与えてくださいましたから、礼拝を始めることができました。キリストの前に喜び集まり、この恵みに預かることができました。感謝いたします。一週間ぶりに会う兄弟姉妹の顔を見ながら、今日も無事に会うことができたと安堵し、感謝して挨拶を交わせることを感謝いたします。また初めて会う方、久しぶりに会う方、私たちがあなたに守られて今共にここにあることを感謝いたします。そのように私たちの心があなたに向かって引き上げられ、主が御顔を向けてくださると信じて、この礼拝を過ごすことができますように、私たちの中に思い煩いや疑いに引きずり落とそうという力が働いていますなら、どうぞそこから私たちを解き放ってください。他のものに心を奪われることがないように、聖霊が助けてください。あなたにあって私たちは自由にされているということを、その自由は礼拝に生きるためであり、愛に生きるためであることを悟らせてください。あなたを御言葉を聞くことにのみ今心を注ぐことができ、またそのことによって聖霊と御言葉の支配の中にある自分自身を見出すことができますように、この世界もあなたの大きなご支配の中にあることを信じて行くことができますように。先週アフガニスタン東部で強い地震があり、たくさんの死傷者が出たということ、建物被害もたくさんあり、支援が始まっていますが、まだまだ追いつかず、全容も分かっていないということです。どうぞあなたのお助けがありますように。コロナ禍の日々はまだ続き、またウクライナでの戦争がやみません。どうぞあなたがこの世界を顧みてください。キリストは私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるな、と言ってくださいました。どうぞあなたの平安に私たちの心が満たされて、ここから出発できますように、この礼拝を終わりまで、そのような時として導いてください。 皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第11章1節から4節、新約聖書の127ページにございます。ルカによる福音書第11章1節から4節、新約聖書の127ページにございます。お読みします。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。祈りを教えてくださいと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。信仰生活の基本について学ぼうということで、主の祈りの説教、主の祈りによる説教を今日から月1回原則として始めたいと思います。今まで10回使徒信条学んでまいりました。また日本キリスト教団信仰告白に沿っての説教もしてまいりました。主の祈りもまた再び取り上げることになりました。あまり急がないでゆっくりゆっくり学んでいきたいと思います。今日はその前段階というか、ルカによる福音書にも私たちが今主の日ごとに祈っている祈りの原型というか、もっとシンプルな短い主の祈りが今朗読しましたけども、ルカによる福音書11章にもあるということです。その今日は特にその祈りの言葉を教えてくださいという、この弟子たちのイエスに対する求め、願いの言葉を説教題にいたしました。祈りを教えてください。昨年から、ラジオを聞くようになったんです。それは不純な動機で、 ラジオを聞きながら例えば料理すると脳が活性化するということだったので、あ、もっと私は脳を活性化したいという、不純か純粋か分かりませんが、そういうこともあり、またテレビの前に座っていられる時間もなかなか少ないもので、でラジオから自己情報をいただいたり得たり、また番組を楽しむようになりました。リアルというよりも今聞き逃しというネットのサービスで楽しんでいます。そして最近今楽しんだ番組の中に、今学ぶということというタイトルで、いろんな方がご自分の専門や立場からそれを問いかけてくださっている番組を聞き逃しで聞いています。少し前に E テレでコヘレトの言葉の番組がありまして、その教団の牧師の大友聡先生が講師でしたが、対話相手の若松英輔さんとの対話にとても感銘を受けて、その番組をコヘレトの番組を聞いておりましたが、このラジオの番組で若松英輔さんが講師で、約1時間語られた番組を聞きました。それはもう本当に豊かな内容でありますが、この学ぶということについて、学ぶというのはどういうことかと冒頭で語ってくださって、聞けば当たり前なんですけども忘れてるなと思うことがありましたので、そこを紹介したいと思います。それはカルチャーセンターのような教室で話された、だから聞き手がもう目の前にいるという講義を録音したものなんで、こう問いかける、参加者に問いかけてたんですけど、皆さんに聞きます。学ぶと勉強すると何が違うんですか？私も聞きながら何だろうと思って、学ぶと勉強すると何が違うんですか、どう違うんですか。勉強には答えがあります。その答えを見つけるのが勉強です。で、学びには答えがないんです。で、勉強の方は、専門の人が答えを持っていて、それを勉強する人に導く、で答えにたどり着けばよいということです。学校の勉強もそうです。また語学の勉強もそういうことがあるかもしれません。そして勉強っていうのはどういう漢字書きますか、強いて努める勉強ですね。勉強っていうのはそういうもので答えがある、答えを見つければよい。でも学びはそうではないんです。学びには答えがない。で、私たち教会でも学ぶということは、言葉遣いありますね。今この信仰の基本を学ぶと言って、私勉強するって書かなくてよかったわって思ったんですけども、学ぶんですよね。それは答えがない、答えがないんじゃどうするんだって困ってしまうかもしれませんけども、お手本はあるわけですね。それからもう一つこういうこともおっしゃってました。それは若松さんが若い時に井上洋治というカトリックの神父の方と親しく教わったということで、その井上神父がこういうことをおっしゃってた。スキーについて知っているのとスキーを知っているというのは違うんですよということをおっしゃったそうです。文字通りではなくて私が聞いたことを自分の言葉で言ってるんですけど、スキーとはこういうものだと言って、スキーについて、いくらいくら知識を得ても、本当に自分がそのゲレンデを、雪の上をスキーをするという体験なしには、本当の意味でスキーを知ったことにはならない。だからスキーについて知っているのと、スキーを知っている。それは違うんだ。決定的に違うんだ。で、勉強するというのは、スキーについて勉強する。 勉強っていうのはそういう世界で、学ぶというのはスキーを知ると、そういうことだと。で、まあ、スキーという事柄ならそんな単純なことかもしれないですけども、例えばこれが愛ということになったらどうなんだと問いかけがありました。愛について、また愛を知ると、愛について知る、愛を知る、私たちがいくら愛について知っても、私たちの現実の中で、ただ中で愛する、愛されるということを抜きには、愛を知る、愛を生きるということにはならないのではないか。これはもう問いかけられれば本当にそうだな、本当にそうだなと大きくことです。で、今若松さんは大学の教員を3年ちょっとされて、最近お辞めになったということをおっしゃってましたが、大学でもこの学ぶということをするのが非常に難しくなってきている、そのことを憂いているということをおっしゃってました。勉強にすごく偏っていて、学ぶということがなかなか難しいと。ああそうなのかと思いました。で、そういう考え方、つまり勉強ができるっていうことにこう価値があるような考え方、価値観がこう私たちの日常、また教会生活、信仰生活の中にも入り込んでいやしないかと、まあ、皆さんも学校や職場、地域いろんなところでも、まあ、そのできることがいいような価値観というのはありますよね。で、私たちは、まあ、これから時間をかけて主の祈りを学ぶ、祈りを学ぶのであって、祈りについて学ぶのではない。今日の御言葉でも祈りを教えてくださいと弟子たちはイエスに、弟子の一人がイエスに願い出ました。この弟子の願いというのは、祈りについての知識をたくさんたくさん知りたいということではないというのは、きっと皆さんお分かりになると思います。祈りを教えてくださいというのは、私たちもまたその願いを持つべきであるし、弟子たちはイエスのように祈るものになりたい、どうしたらその祈りが身につけることができるだろうかという祈り、またイエスに対する憧れ、そういう思いがあったのではないかと思うわけです。で、読者である、聞き手である私たちに、まあ、その説教を通して、御言葉を通して、この弟子たちの祈りを教えてくださいというイエスに対する言葉が、私たちの心からの願いとしてイエスに申し上げるかどうかが問われるということです。それはもう聖霊の助けなくしてはできないことですけれども、私たちの祈りを振り返ってみても、まあ、自分自身を振り返ってみても、いつも同じような言葉で祈っていたり、なんかこう義務のようになっていたり、また祈りながら退屈してるとか、あと、まあ、もう本当にもう悔い改めですけど、他の人の祈り聞いて長いなと思ったりとかまだ終わんないのかとか、逆に皆さんが私の祈りをそう思ってるかもしれませんけど、そういう、まあ、いろんなことが心にこう湧いてきますよね。それも、まあ、現実として否定はできない。自分のこう朝の祈りや夕べの祈り、デボーションしてもそうなんです。で、その、まあ、学びの講座でもおっしゃってましたけど、私たちがともするとこういつもこう同じことをしているというか、繰り返しているというか、それで退屈してしまって、つまんなくなってしまってやめてしまうということ、もちろんそれはこう教える側にも責任はあるでしょうけれども、学ぶ私たち自身がこうどこに立ってどう物事を どうこう世界や自分の暮らしを見ているのかってことも大事だと思います。私たちがこう今日という日、また今日のこの6月26日というこの主の日の礼拝っていうのは、先週と同じ日かっていうとそうではないですよね。いつも今日新しい、神様が私たちからすれば、教会の信仰からすれば、今日神様がこの日を作って、この日は主が作られた、ね、御言葉も賛美もありますけど、この日がまず主が作られ、この日私たちは主に生かされて、今日も目を覚ますことができ、強められてこの礼拝に来ることができた。そして、まあ、プログラムはいつもと同じかもしれませんけれども、ここに今日座っている人、メンバーというのはまた今日初めてのお互いであるわけです。いつも来られている人もいるし、久しぶりに来られた方も初めて来られた方もある。一回一回の礼拝がいつも新しく、また二度と来ない礼拝を生きているし、それぞれ私たちの日々も新しい日を、神が作られた日を生きているということを忘れてしまうと、あ、いつもと同じような日が、いつもと同じような日曜日が、いつもと同じような説教が、いつもと同じような祈りがということになりかねない。これ自分に戒めとして語ってるんですけども、もちろんいつも通りに、いつもの場所でという習慣になっているということを軽んじるつもりはありません。祈りの生活、私の日の礼拝生活が時に退屈を覚える、またかという思いになる、そういうのはどこから来るのか、こう問われるものです。で、弟子たちが祈りを知らなかったかというと、決してそうではないわけで、ユダヤ人の共同体に来て、聖書の神、私たちにとっての聖書の神、唯一の神を礼拝し、律法に生き、また先週の説教では詩編にも親しんでいたのだと申しました。その弟子たちがイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと、まあ、言う必要があったということですよね。で、先ほども少し申しましたけども、弟子たちは、まあ、この一人っていうのはこの人だけが思ったというのではなくて、きっと弟子たちの思いを代弁したと思いますけれども、祈りに始まり祈りに終わる、ことあるごとに祈るシュエスのお姿を見る中で、自分たちが生きていた祈りの伝統、暮らし、また礼拝と、イエスが自分たちが付き従っているイエスの祈りに何か違うことがあるということを肌で感じたのではないかと。そしてそのように主イエスが祈られているような祈りを私たちも祈りたいという願いが与えられたのではないか。で、ヨハネが弟子たちに教えたようにという場合のヨハネは、洗礼者ヨハネですね。ヨハネ福音書とか、の弟子たちの中にヨハネという人がいるんですか、それはその人ではない、洗礼者ヨハネですね。洗礼者ヨハネが自分に従ってきた弟子たちに祈りを教えていた。これもまた弟子たちの心に語りかけるものがあったわけですね。そのように私たちにも祈りを教えてください。主イエスと過ごし、主イエスの祈りの生活を過ごすうちに、自分たちの祈りに何か欠けているものがあると、そういうことに目覚めさせられた。そしてそれは主から、キリストイエスから学ぶ他にはないと、その願いがここに込められていると思います。 祈りを教えてください。そして私たちはこれから主の祈りを学ぶわけですけれども、私たちが、今日このような思いになれば本当に幸いですけれども、でもこの祈りを繰り返し繰り返し学ぶことによって、私たちの心の底から主イエスにこのように申し上げる、願い出ることができる信仰が形作られることを思い説教していくつもりです。そこでシエスは祈りの言葉を授けてくださいました。これが2節ですね。そこでイエスは言われた、祈るときにはこう言いなさいと。でこの弟子たちの願いはキリストイエス、主イエスの心にかなう願いだったんですね。本当に良かったなと思います。主イエスと弟子たちのこう伝道の旅を見ますと、たびたびというかほとんどというか、弟子の心、死の心弟子知らずのようなことが多々ありますけれども、この祈りを教えてくださいという願い求めがすっと主イエスが応答してくださったというのは、この願いは御心にかなう、主のイエスの心にかなう申し出であったということでした。主はこれに応えられて、祈るときにはこう言いなさい、父よという呼びかけで始まる、今私たちがことあるごとに、主の日の礼拝ごとに捧げている祈りを授けてくださいました。まず第一声が父よですね。父よ、アッパ父よとシエスが祈られたということ もうしばしば私たちは聞いております。ここでは父よという言葉しかありませんけれども、シエスが語っていたユダヤの言葉、アラム語でアッパと、神を呼ぶということは当時 の大人の世界では本当に思いがけない、ありえない言葉、呼びかけでありました。神を父よ、アッパと呼ぶということは本当に人々にとって思いがけない呼びかけの言葉でありましたけれども、それはシエスにとっては当たり前の当然の神を呼ぶ言葉だったということ、そしてその神を呼ぶ父よという言葉に私たちに授けてくださり、私たちも父よと神を呼ぶことができるようにしてくださったというのが主の祈りであるということを心に刻んでこれからいきたいと思います。今日はあと聖書朗読はしませんでしたけれども、このルカ版の主の祈りを授けた後でシエスがなさった例え話に目を留めたいと思います。5節から拾い読みしてまいりますけれども、ルカによる福音書第11章5節、弟子たちに言われたと。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしようと。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。シエスの例え話ですが、その友達をもてなすということはとても大切なことだったので、友の助けを借りて、自分のところに来た友をもてなそうと、努力したわけですね。でその求められた人も夜中でしたから、それはなかなか起きて家族も起こしてしまうし大変だということでありました。で8節にちょっと飛ばして8節に行きますけども、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるだろうと。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。と主の祈りを授けられた後でこのように語られました。 これはもちろん弟子たちがその友、このパンのない友で必要に友達に頼むというその立場ですね。父なる神に頼めば、神は必要なものは何でも与えてくださる方だから信頼して祈りなさいと、求めなさい、探しなさい、叩きなさいというのは祈りなさいということですね。この祈りを祈りなさい、父よと呼びなさいということです。ですから11節では、これは誇張した表現ですけども、魚を欲しがる子供に蛇を与える父親なんかいないじゃないかと、卵を欲しがるのに支えるサソリを与える父親なんかいないじゃないかと、あなた方は悪いものでありながらというのは弟子たちのことで、私たちのことですが、これは神の御心を知らない、分かってないというものですけれども、今この主イエスが祈りを授けられたからには、父よと呼ぶことを許された。そして私たちの暮らしの中でも、自分の子供には良いものを与える父ではないかと、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださるのだ。この天の父に信頼して、信頼しきって祈りを始めなさい。父よと呼んで祈りなさいと祈りの言葉を授けてくださった。この言葉、この祈りによって、私たちが父よと呼ぶことによって、私たちは神のことをして生きることが許されている。主イエスと父なる神が生きていたその交わりに、私たちも入らせていただける、その祈りが主の祈りなんだということですね。最後に使徒パウロのローマの信徒の手紙の御言葉を読みたいと思います。もう一箇所聖書を開きます。ローマの信徒の手紙第8章14節から読みします。新約聖書の284ページ、ローマの信徒の手紙第8章14節、どうぞお聞きください。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。私たちは聖霊降臨を記念してペンテコステ礼拝を捧げました。聖霊を受けるということはどういうことか見てまいりましたが、ここにもその御言葉があります。私たちは神の子とする霊を受けて、聖霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶ。主の祈りを祈るというのは、私たちが神の子として生かされるということです。聖霊を受けるということです。そして同じ8章の隣のページですが、26節、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。この霊は聖霊、神の霊ですね。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。私たちはどう祈るべきかを知りません。使徒パウロがこう語っているということです。この人はパリサイ派であった、ユダヤの伝統に生きていた人です。しかしキリストに出会い、神を知り、神を新しく知り、キリストの救いに預かり、聖霊を受け、自分が何者であるか本当に知らされました。私たちはどう祈るべきかは知りません。祈りを教えてくださいという弟子たちの思いと響き合います。私たちは主によって祈りを授けられますが、授けてくださった主が、また聖霊、キリストの霊が私たちの祈りをうめきを持って取りなして くださるからこそ、私たちは祈ることができる。私たちの祈りも神に届けられる。私たちが確信を持って信頼して祈るということができるのは、私たちに何かそれを確かにするものがあるのではなくて、全くなくて、キリストが、聖霊がうめいて、言葉にもできないうめきを持って私たちの祈りを取りなしてくださるからこそ、私たちは祈りに生きることができる。で、自分勝手な自分の思いにとらわれた祈りばっかりしているものですけれども、弱い私たちですよね。本当にパウロが言っているように、しかし主の祈りは神の言葉でもあるんですよね。御言葉ですから、主の祈り、主イエスが私たちに授けてくださった祈りは、私たちを神の言葉で祈らせてくださる。つまりキリストに属する、神に属する、神の言葉としての祈りですから、私たちをその祈りの言葉によってキリストに似たものに形作ってくれるはずです。霊が取りなしてくださる。そのような主の祈りを授けられているというお恵みに、少しずつ目が開かれて、祈りを教えてください、私たちはどう祈るべきかを知りませんということが、私たちの日々の信仰の告白であり、その時に喜んでシエスは新しく祈りの言葉を授け、まず私たちが主の祈りを祈ることを喜んでくださると信じます。お祈りいたします。祈りを教えてください。主の御心にかなう願いすら持たないで長く過ごしておりました。祈りに退屈し、礼拝に退屈し、説教に退屈し、御言葉の読むことに貧しいものでございました。どんなにあなたが忍耐して祈りを教えてくださいという願いを待っておられたか、ひしひしと感じています。あなたの取りなしをありがとうございます。どうぞ私たちに与えられた主の祈り、御言葉の祈りを喜んで日々新しく祈り、助けられるものでありますように、尊い主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。賛美歌493番を賛美します。493番、 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
天の地なる神様、名をあがめます。ただいま、羽田牧師から御言葉を拝聴いたしました。これからも私の人生も正しくいきたいと思います。ここにおきました献金はどうか神様のご用にお使いくださいませ。イエス・キリストの名なんてお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌29番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。